こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様、明けましておめでとうございます。尾崎和夫です。2021年迎えた新しい年の目標を目指して進んでおられると思いますが、何よりもコロナ感染の収束が一日も早く来るように願いたいと思います。
皆さん、こんにちは。荒川よりこです。南の島沖縄から新年のご挨拶をさせていただきます。今年も様々な出来事が目の前に広がると思いますが、神様のお導きとお助けをいただきながら共に乗り越えていきましょう。今年もこの番組で皆様と交流させていただけることを感謝しています。どうかよろしくお願いいたします。
さあ、それでは2021年最初のお便り交換の時間を早速始めてまいりましょう。この時間に毎月皆様からいただいておりますお便り、昨年の11月は120通を超えるお便りをいただきました。限られた時間ですが、今日もこれらの中から読ませていただきます。では荒川先生、よろしくお願いいたします。
関東平野の大都会、東京のど真ん中で、千葉県船橋市の松永のぞみさんが受信を試みられました。場所はなんと東北への玄関口である上野駅正面にある歩道橋。駅前の歩道橋の上での受信はどうだったのでしょう。外出していたために放送時間が上野駅になったので、外の歩道橋の上で受信しました。ラジオの特性により周波数がずれやすい状況でしたが、朝の放送よりはむしろ良好に受信できました。その一方で、奈良県奈良市の榎本誠一さんは、今まで室内アンテナでも十分に受信できましたが、今朝は若干ながら信号が弱く、フェーディングの谷間では聞き取れなくなったため、慌てて室内のカーテンレールに引っ掛けていたアンテナをベランダの物干しに出しました。そうすると十分に安心して受信できました。わざわざ家のベランダに出て受信をしておられます。これからは寒くなるので大変ですね。風邪をひかないようにしてください。
北海道札幌市の渡辺剛さんは、私は最近パナソニック RFU99 という緊急警報放送に対応したラジオを枕元に置いています。国内遠方中波局の番組を聞きながら横になります。このラジオは2004年に生産終了したモデルですが、受信精度が非常に高いため、中古市場では人気の高いラジオです。最近はインターネットを介して全国各地の放送をノイズなしで聞くことが可能ですが、遠方から飛んできた電波を受信し、その曲が確認できた時や、地元の CM が流れてきて場所が確認できた時は、本当に嬉しいものです。 生涯続けていきたいと思っております。渡辺さんと同じ北海道加東郡の及川直樹さんも数年ぶりにお便りをくださいましたが、以前アンデスの声を聞いていた頃を思い出しながら、改めてエクアドルという国の産業、生活、文化などを学んでいますということです。さて、及川さんが住んでおられます加東郡は、帯広の北部で大雪山国立公園が有名ですが、温泉も多いようですね。実は HCJB はアンデスの渓谷を流れる川をせき止めて、独自の水力発電所を建設しましたが、近くには温泉が吹き出ていました。そこの建設工事も手伝ったことで、HCJB スタッフは無料で利用させてもらっていました。まあ、いい湯だな、ここはアンデス、恵みの湯という感じでした。
よかったですね。私たちはこれまで毎年箱根で開かれた教会の修養会の時にゆっくりと温泉を楽しませてもらいました。次のお便りは愛知県岡崎市の中島秀幸さんからの受信機の話題です。今回使用した受信機は35年ほど前に発売された無線機ではありますが、かなり前から故障しており、部屋の片隅に追いやられたまま、私の技術力では直せずにあったのですが、たまたまこの機種を専門に修理する方と出会い、数日をかけて修理していただきました。中古品でしたが、高校時代にアルバイトの給料でやっと手に入った無線機だったので、電源を入れた途端、スピーカーからHCJB の番組が流れてきて深い感動を覚えました。修理してくださった方が今も非常に良い状態を保っていて、何年経ってもいい無線機はそのまま何も変わりませんとの嬉しいコメントもいただきました。今まで以上に大事にしていきたいです。新潟県柴田市の新田健二さんはマリンバの演奏を楽しんでくださいました。去年あたりから放送を聞き始めていますが、この頃はテレビやラジオでの様々な情報が過剰で、それに踊らされてしまうのが現状ですが、帰局の放送を聞くと、なぜか心の安らぎを感じます。心を沈めてくれるそんな放送局もあることを改めて感じています。受信状態は電波も強力で、雑音を伴った弱いフェーディングがあるだけで良好です。マリンバの調べは毎回楽しく聞いています。歌劇王ヴェルディの大凱旋行進曲は威風堂々とした曲調ですが、マリンバの演奏では柔らかな曲調で流れてきて、演奏する楽器によってこうも変わるのかと驚きました。次は神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りです。アンデスの声時代の番組をアーカイブ放送で聞かせていただいていますが、マリンバの調べや南米ふれあいの旅など、私はすべてを録音してパソコン等で整理しています。先日部屋の整理をしていたら、昔のカセットテープがたくさん出てきました。そこには番組開始時に流されていた桜桜のマリンバ演奏もありました。このような貴重な番組の音源をカセットから少しずつパソコンのハードディスクに移し替えていこうと思っているところです。
北海道札幌市の吉田光三さんからは、南米ふれあいの旅を聞かれてのご感想を次のようにいただいています。この度の番組には目が開かれる思いがしました。南米のボリビアに入植された上田さんご家族が本当にご苦労されたんですね。その頃を振り返られて、背丈以上の仕事をしなかったのは良かったとの言葉には感銘を覚えました。 またその間、アンデスの声が移住地の方々に放送を通して人々の心の救いになっていたこともよくわかりました。続けて南米の開拓移住者の実態を知りたいと思っております。当時アンデスの声の放送は南米移住者向けに放送を開始して5年が経っていました。それだけに南米移住者の方々の様子を実際に訪ねて元気で頑張っておられるところを生の声で放送で伝えたいと思ったのです。実際に現地でご本人たちと会って話を聞き、手を取り合い抱き合ってできた番組です。貴重な資料となっています。これからも南米での日本人の方々が苦労したその姿をどうか番組で知っていただきたいと思います。
福島県郡山市の高橋豊さんのお便りをご紹介します。マリンバの調べを楽しく聞きました。とても温かみのあるマリンバの音色で1週間の疲れを癒しています。アンデスの声時代のオリジナル音源で放送していただいているせいか、癒しの効果抜群です。ピアノ伴奏のみで多様な表現を奏でることができるマリンバという楽器の素晴らしさを堪能しています。埼玉県所沢市の小峰実さんのお便りです。マリンバの調べは久子さんのナレーションにより中南米を旅している気分でマリンバの演奏を楽しみました。マリンバの調べのような音楽番組は雑音の少ない朝の放送で聞くのが最高ですが、それでも雑音の多い夜の放送で聞くと BCL ブームの頃に雑音と奮闘しながら聞いてたことを懐かしく思い出すので、これまたいいものです。次は大阪府大阪市の柏木正夫さんのお便りです。マリンバの調べは力強く、それでいて優しい音色での演奏が素晴らしいです。アンデスの声当時は夜の20時30分から出したので一日の疲れを癒してくれる番組でしたが、今は朝の7時半開始ですので一日の始まりはマリンバでという感じで、軽やかなマリンバ演奏で爽やかな一日が始まっています。
東京都八王子市の佐原拓司さんからのお便りです。あらゆる旋律をマリンバ向けに仕上げてしまう仁翔さんの演奏はまさにマジックです。最後の曲はテーマが岩でしたが、どういう意味でしょうか。また希望の言葉のオープニングも聴いていて元気がもらえる曲です。迷いやモヤモヤを消し去って勇気を与えてくれます。坂原さんお尋ねのこの岩ですけれども、これは救いの岩という賛美歌のタイトルです。聖書の中では岩は神の万能の力、神の救いの固い約束などの象徴として表現されています。でこの歌はアルフレド・コロンさんが作られたスペイン語の賛美歌です。さて東京都葛飾区の、中川峰夫さん、今回のマリンバの調べ非常にいい内容でした。このようにエキゾチックなものに BCL 少年だった私は心をときめかしたものです。再構想で再び気持ちを燃え上がらせていただいているところです。希望の言葉も聖書アプリを開きながら学ばせてもらっています。聖書を熟読できる機会を作っていただきありがとうございます。三重県津市の川添光則さんからのお便りです。仁翔さんのマリンバ演奏による世界音楽の旅は楽しいです。マリンバ演奏でアレンジされたアルゼンチンタンゴの曲やラテンリズムの賛美歌は原曲とは趣が異なっているとはいえ、 新鮮な印象を受けます。マリンバという楽器は中南米音楽の演奏に適していると感じています。そうですね、川添さんのご指摘通り、マリンバの楽器はもともと中南米の楽器だったようです。エクアドルにはコロラド族というカッパのような頭をして、布を腰に巻いた原住民に住んでいる部落がありますが、そこに小型のマリンバが置いてありました。残念ながら演奏を聞くことはできませんでしたが、私たちはマリンバには触らせてもらいました。トントンと叩くとおなじみの軽快な音が響いてきました。
続いて奈良県奈良市の松井博之さんからのお便りです。月1回のマリンバの調べを楽しみに必ず聞いています。今まではあれこれとみんながしているからと同じようなことをしたり同じ場所へ行っていましたが、新型コロナウイルスで考え直すきっかけができました。特別なことをしなくてもラジオから流れるマリンバの調べをゆったり聞いていると、この時間が至福の時に思えたのです。休日の朝に気を沈めてマリンバの調べを聞く幸せをかみしめているところです。コロナ中はステイホーム、ステイセーフ、リスンとショートウェーブといった人がいましたが、その通りです。ラジオも役立つようです。東京都世田谷区の宮城浩二さんは次のようなお便りをくださいました。マリンバの調べはいつ聞いても良いです。遠い南米の地を思い浮かべながら聞いてますが、いつまでも聞きたい思いです。その後に流れる希望の言葉も聖書に書かれていることとその背景を学ぶことができ、教養を高めるために役立っています。次は愛知県豊田市の吉江邦久さんのお便りです。中南米諸国音楽の旅、各地ゆかりのラテン調の曲をマリンバ演奏で聴くことができるので楽しんでいます。新型コロナの世界的感染で海外旅行は望めませんが、そのうち海外旅行が再開される日までは毎週の HJB の放送で我慢したいと思っています。
愛知県西尾市にお住まいの柴田明さんから、電波に関するものなら何でも好きですという初めてのお便りが届いています。HCJB を聞き始めたのは最近なのですが、ロッドアンテナを伸ばしただけで良好に受信できる南半球からの放送、HCJB が好きです。番組ではリスナーの方々を紹介してくださっていますので、私も自己紹介させていただきます。私は6台のラジオ、2台のアマチュア無線機と SDR を駆使して BCL を楽しんでいます。また、ラジオ仲間とは、Twitter と Facebook で受信状態や番組感想を交換し合っています。アマチュア無線も大好きで、愛知や神戸、宮城のローカルコールにも参加し、毎日更新を楽しんでいます。どうぞよろしくお願いいたします。
静岡県浜松市の富山義弘さんはバイブルトークの感想を送ってくださいました。久しぶりに日曜日の番組に対するレポートです。普段なら黙々と自宅で聖書を読むだけですが、今日は違います。峰野先生のお話が興味深く、内容もよくわかりました。アブラハムの従順な姿勢が神様の高度な試練に耐えうる力の源であり、信仰とはこういうことなのだということを感じさせられました。次は神奈川県川崎市の及川和明さんのお便りです。聖書遊覧バスは峰野先生の懇切丁寧な解説で、キリスト教徒でなければ理解できないこともわかりやすく話してくださるので、この番組を 心のビタミンになるような感じがして、毎週日曜日に欠かさず聞き入っています。次は、岐阜県高山市の幅広樹さんのお便りです。折り紙の歌第6回を心を集中して聞きました。現地の様子がよくわかり、折り紙教室で双子の女の子が出てくる場面がありましたが、加瀬さんがカセットレコーダーの操作を手探りで教え、それを二人も手探りで理解するところは、耳も目も口も聞けないヘレン・ケラーが水、ウォーターを理解する場面と重なり、胸が熱くなりました。双子の女の子たちは将来電話交換手になるのが夢だと話していましたが、その夢は叶ったのでしょうか。
愛媛県松山市の近藤新平さんからのお便りです。HCJB リスナーの集いのズームミーティングは楽しく聞かせていただきました。ミーティングの中で荒川先生が沖縄の出身であることをお聞きし、太平洋戦争の沖縄戦の爪痕が残る中でどのように過ごされたのかと複雑な気持ちでした。それにしても荒川先生がリスナーのお便りを紹介するときの丁寧な心のこもった朗読にはいつも感心させられています。新型コロナ禍の中、皆様も十分気をつけられて新しい年に邁進していこうではありませんか。福岡県音楽群の岡村文人さん、小学生リスナーにウェルカム、ようこそ BCL の世界にと言わせてくださいとエールを送ってくださいました。小学生の素直な心で学業とスポーツ、そして BCL で力強く歩んでほしいです。福岡県岡村文人さんから会津若松の陽丸康介さん、そして四国松山の矢野幸太郎さんへの励ましの言葉です。最後に南太平洋のパラオ共和国の富田俊明さんからのお便りでお別れしたいと思います。今日もパラオ共和国における受信状態は良好でした。神は最善な時に最善なことを最善な方法で最善にしてくださる。今世界中には不幸が溢れているように思いますが、この言葉を信じて不幸を試練と受け止めていきたいと思っております。新しい年を迎えて、みんなで上を向いて前へ向かって進んでいこうではありませんか。さあ、それではこの時間にお便りをお読みできなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。では荒川先生からどうぞお願いいたします。
まず北海道からです。北海道武井明さん、宮城県早坂和弘さん、白石真一さん、福島県佐々木明彦さん、新潟県金子博さん、石川県茶木直之さん、群馬県小林重彦さん、千葉県須藤美希夫さん、根本博之さん、尾身秀樹さん、埼玉県岩佐和彦さん、野口実さん、東京都細谷正夫さん、鈴木俊弘さん、甲斐元文さん、下里正弘さん、須藤達也さん、佐原拓司さん、坪井俊樹さん、神奈川県大竹俊道さん、丹野秀夫さん、水内正弘さん、加藤信也さん、小野沢栄さん、中島孝義さん、金子義弘さん、河瀬和久さん、関本勝さん、静岡県中島紀弘さん、愛知県鈴木秀夫さん、中島秀幸さん。
続いて三重県です。三重県三中博明さん、石崎京志郎さん、 川添光則さん、大阪小原幹夫さん、京都長野正和さん、奈良県田中陽一郎さん、山崎文久さん、岡山県上村明夫さん、広島県三宅秀光さん、恩塚明さん、島根県小川達也さん、愛媛県加藤元和さん、近藤新平さん、豊里隆さん、香川県亀原達也さん、宇治部照彦さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、木下博道さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県田中久和さん、そして韓国のクォン・デジュさんからと、中国上海市の安田義雄さんからもお便りが届いています。また年明けに東京都町田市の細川康文さんから年賀はがきをいただきましたが、航空特殊無線技師試験合格お祝いの年賀状でした。細川さん、おめでとうございました。
いつも放送を聞きくださり、お便りをくださることを心から感謝申し上げます。迎えました新しい年に、神様からの豊かな恵みと祝福が注がれますようにお祈りさせていただきます。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは、毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。